はい、それでは、サムエル記の第2を開いてください。21章を開いてください。そして午後の礼拝では19章から21章までを学びますけれども、今朝はこの21章の7節から9節に注目したいと思います。サムエル記の第2の21章の7節から9節ですねを開いてください。見てください。よろしいですか。お読みします。しかし王はサウルの子ヨナタンの子メフィボシェテを惜しんだ。それはダビデとサウルの子ヨナタンとの間で主に誓った誓いのためであった。王はアヤの娘リツパがサウルに産んだ二人の子アルモニとメフィボシェテ、それにサウルの娘メラブがメホラジンバルジライの子アデリエルに産んだ五人の子を取って、彼らをギブオン人の手に渡した。それで彼らはこの者たちを山の上で主の前に晒し者にした。これら七人は一緒に殺された。彼らは刈り入れ時の初め、大麦の刈り入れの始まった頃、死刑に処せられたですね。私たちが前回の学びで、ダビデの息子アブシャロムが死んだところまでを読んで、でその後にダビデがエルサレムに無事に戻って、来ることになります。午後の学びでそれを学んでいきますが、でダビデの生涯が今度はもう後期ですね、晩年に差し掛かっていきます。そして彼の王としての生涯の終わりに、はるか昔に犯した罪が、まあ、彼じゃなくてね、彼自身じゃないんですけども、はるか昔に犯された罪がまだ残っていることを発見しました。それでダビデは神様が示されるままにその問題に取り組んでいきます。本人の罪ではないんです。で、罪を犯した本人ももうすでに死んでいますけれども、殺された者たちの残された家族だけが傷を負ったまま生きていました。で、神がそのことを覚えていて、イスラエルの王として立てられているこのダビデにこのことを解決するように促すんですね。で、そこの話の一部を今読みました。で、私たちがこの皆さんもよく知っているのは、お互いの人間関係において加害者は自分のしたことを簡単に忘れるけれども、被害者はいつまでも覚えていますね。まあ、政治的になりたくないんですけれども、僕は心に残っているイ・ミョンバクの韓国の大統領、前大統領ですね。彼が自分の体験を話しました。で、小さい時です、もう小学生だと思いますが、学校でガキ大将みたいな存在から思いっきり殴られたんですね。で、何十年も経ってます、確か30年40年経った後で同窓会がありました。で、その本人が近づいてきて、久しぶりだなね。だけれども彼はその殴られたことのことを思い出して、そして、あの殴ったやつだと思ったということなんですね。 本人はもう遠の昔に忘れているか、もう本当忘れてますね。けれども殴られた方はよく覚えているわけなんです。でこのようにして加害者は何事もなかったかのようにその後の人生を過ごすわけなんですけれども、被害者はその後遺症の中で悩まされていきますですね。でこれが、私たちが住んでいる、世の中なんですよね。けれども神は覚えているんだということです。そして神は特にご自分の民とされた、自分の民族とされたイスラエル、このイスラエルの国を愛しているがゆえに加害行為をそのままにしてほしくないと願われたわけなんです。それで愛しているからあえて飢饉を3年間与えられました。で3年の飢饉によって3年連続その雨が降らなかった。それで主が何かをここで神が何かを言っておられるとダビデは思って祈り始めたら、確かに虐殺をしたんだよイスラエル人がということを示されたんですね。でそれが何かというと、ダビデが王となる前の王様サウルが犯した罪だったんです。でそれがギブオン人を殺していました。でギブオン人というのは特殊な人たちです。ギブオン人というのは民族じゃなくてギブオンという町に住んでいたエモリ人という異邦人だったんですけれども、ヨシュアに神が聖絶しなさい、完全に滅ぼしてしまいなさいと神が命じたエモリ人の一部だったんですね。これがヨシュアはこの今のこのダビデの時代よりも約400年前にこの生きていたわけなんですけれども、けれどもですね、このギブオン人はこのヨシュアのところに来てですね、私たちは遠い国からやってきましたとこう偽ったんですよ。変装したんですね。このなんか遠い国から来た、だから遠い国から来てるから、その神様がこの誠実しなさい、これ完全に打ち滅ぼしなさいと命じた人たちではないところから来た人と偽ったんですよ。でその時に信じてしまったんですね。で盟約を結びました。つまり互いに害を与えないということを主の前で神の前で誓ったんですよ。で3日目にね、すぐ近くに住んでる人だってバレちゃった。でももうその時はこれはヨシュアの言葉で主の前に誓ったのだから彼らを殺すことはできないと。その代わりに奴隷にしました。でそれは何かって言ったら、水を汲む者、薪を割る者、しかも主の宮のためにとあるんですね。だから神様のその幕屋、または後の神殿のすぐそばで、その神殿の礼拝で使うためのそのほら祭壇で木を燃やす、生贄を燃やしますよね。あとはたくさん水で洗うこの儀式を行いますから、そのためのその奉仕をですねさせてったんですね。ですからエモリ人は忌まわしいこの偶像礼拝にまつわるこの忌まわしいこと、本当にこの恐ろしいことをですねしないで、すぐそばもうある意味で監視されているというか、その中で彼らは生きていったんです。だから彼ら自身はもうそういうことはしていなくて、もうイスラエルと同じ船に乗ってるわけなんですよね。船っての比喩ですよ、実際の船じゃなくて運命共同体の中にいるわけなんですよ。ところがサウルがイスラエルを敵から救うんだですね。でその時に彼はその忌まわしいものを除き去るんだという熱心さのゆえにギブオン人を殺していったわけなんです。ヨシュアとかつて結んだ盟約を思い起こす、あるいはないがしろにして 殺していったんです。でサウルという人物ですね、アマレク人については虐殺しなさいと神様が言われたにもかかわらず王様を生かしておいて、だから結局自分の気持ちや考えというものを優先させて、まあ熱心に動いていただけだったんですよね。まあ私たちもここから教訓を学べると思うんですけれども、400年前に結んだ約束事ですよ。サウルとしては400年前のことだから、まあ、こういうふうに言うことができたかもしれませんね。いかがですか？今から400年前ですよ。2013年ですから613年かな？違うな、713年。1713年です。1613年。はい、ありがとうございます。数字が弱い人なんで。613年ですね。どのぐらい？戦国時代ですか？いや、それもっと前。その時に交わされた神様の前で行った約束事です。人間的に考えたらサウルはの気持ち分かりますよね。前のことじゃないのってなるわけなんですけれども、大事なのはここで覚えておかなければいけないのは、神は永遠の神だということ。ですか、こことっても大事ですね。私たちは時間の中に生きています。400年というのは非常に長い期間です。でも永遠の神の前ではもう本当に1分や2分と変わらないことなんです。ですか。で、神はその罪をこの約束ごとに従って覚えているわけなんですね。で、ここがとっても大事です。神は変わらない方なんだ。そして犯した罪は罪として覚えておられるんだ。そしてダビデ、考えてください。もうサウルはとっくの昔に死んでるんですよ。そして自分はもうおじいさんになってるんですよ、ね、それだけでももう本当にずっと時間が経っているんですけれども、それでもやはりさっき言ったその被害者ということもありますし、また神様の前における罪として神様は覚えているわけなんです。日本語で水に流すという言葉ありますよね。まあ、このことは許してあげようとかっていうことはあるんですが、よくね、私たちは加害行為をした後で水に流してよってこういうふうに言うわけなんです。違います。罪は罪として残るんですね。で、日本の法律でも実はですね、時効というのは最近まであったんですよね。まあ、今もあるんですが、殺人とかの重罪は適用されなくなりましたよね。まあ、私たちこの大事件が起こった後にですね、あれが事故になってしまったとかですね、何でしたっけ、グリコ事件とかそうでしたっけ、なんかちょっとね、長く生きた方は覚えてると思うんですけれども、3億円事件もそうですよね。時効ですよ。でも今はもうそれがなくなっているわけなんです。で、なおさらのこと、神の前では人間が一つ一つ犯した罪というのは覚えておられます。そしてその罪の総清算、総決算の時を神は定めているんですね。で、私たちはそのようには考えません。先ほど言いましたように、いや、それはまあいつか忘れられるでしょうと、神様の前ではと思うんですけれども、そうではなくて、パウロはこう言いました。ローマの2章の4節から、それとも神の慈愛があなたを悔い改めに導くことも知らないで、その豊かな慈愛と忍耐と寛容と軽んじているのですか。ところがあなたは堅くなさと悔い改めのない心のゆえに、御怒りの日、すなわち神の正しい裁きの現れる日の御怒りを自分のために積み上げているのです。神は一人一人にその行いに従って報いをお与えになります。行いに従って私たちがしたことの報いを与えられると神様は言われます。 聖書が描く世界は、この世は、この世界、天と地は滅び去るというのが聖書が言っていることです。そしてそのすべてが過ぎ去った後になお残っているのが裁きの座であるということが書いてあります。白い大きな裁きの座と書いてあるんですが、私たちはこの一生の中で善良な市民であれば一度も裁判所に行かなくてもいいかもしれませんけれども、この世から離れた後に、あるいはその前かもしれませんがですね、あ、そうですね、でも基本的に離れた後にですね、必ず裁判所に行かなければならないんです。それが神、全能なる神の裁判所です。でそこには行いの書物というのがあります。でこう書いてあります。黙示録の20章の12節13節、開かなくてもいいですよ。また私は死んだ人々が大きいものも小さいものも御座の前に立っているのを見た。そして数々の書物が開かれた。また別の一つの書物も開かれたが、それは命の書であった。死んだ人々はそのこれらの書物に書き記されていることに従って自分の行いに応じて裁かれた。海はその中にいる死者を出し、死もハデスもその中にいる死者を出した。そして人々はおのおの自分の行いに応じて裁かれた。これがあるんだよということです。でここでとっても大事なことは、今まで犯した罪を、悪いことを、これからの良い行い、または自分の行いによって打ち消すことができると思ったら、それは間違いなんです。裁判を考えてください。よろしいですか。自分が罪を犯し、重罪、例えば殺人罪を犯したとしますけれども、多くの人を、例えば医療行為など、またはいろんなその助けたというですね、ことを行ったとします。いかがですか。一人の人を、あるいは複数の人を殺したというその死刑が、自分がいろんな人に施したであるとか助けたであるとかということによって償われるでしょうか。違いますよね。違いますよね。ちょこっとは。でも死刑という凶悪な犯罪に対してですね、犯罪に対する死刑ということについては、一度やったら終わりなんですよ。終わりなんですよですね。同じように私たちが神様の前に罪を犯すというのは、一つの罪で十分なんですね。それで裁きを受けるんだよ、ということが書かれています。で、神様は、この神様はいつまでも変わらない方なんです。第一サムエルの15章の29節に、実にイスラエルの栄光である方は偽ることもなく悔いることもない。この方は人間ではないので悔いることがない。またヤコブの1章の17節、父には移り変わりや移りゆく影はありません。そしてヘブルの13章の8節、イエス・キリストは今日も昨日もいつまでも同じです。今私たちが学んでいる旧約の時代の神、新約に現れてくださったイエス・キリスト、今も変わることなく同じご性質を持って私たちに望まれているわけなんです。で、数多くの人がこのような聖書は昔書かれたものであって今は違うじゃないですか、時代が変わったじゃないですかと、このように言うわけなんですね。で、これね、現代人の傲慢だって僕言いたいですね。で、私は2年前に起こった津波のことで、説教団から数多くの霊を引き合いに出した、ね、長く来てる方はもう気づくと思うんですけれども、津波というのは人のありさまを明らかに映し出す、一つの大きな、教材と言ってもいいかもしれません。教訓と言ってもいいかもしれません。津波によって現在の防災知識や技術、これを信じていた人の多くが死にました。 むしろ先人からの 明治時代とか大正とか昭和一桁の時に語られていたその言い伝えを信じた人、またはその標識がある石の柱であったりですね、この石碑であったりのところにここまで津波が来たんだよと言っていることを固くなに信じていた人たちが助かったんです。人間はいつの間にか津波というのも変わるんだっていうふうに思ってる。違うんですよ、変わらないんですよ、いつまでも変わらないんです。聖書も同じなんですね。変わると思ってる方が愚かなんですよ。例えば紀元の1世紀にローマに住む人々に書いた使徒の手紙の一部をお読みします。彼らはあらゆる不義と悪とむさぼりと悪意とに満ちたもの、妬みと殺意と争いと欺きと悪巧みとでいっぱいになったもの、陰口を言うもの、そしるもの、神を憎むもの、人を人と思わぬもの、高ぶるもの、大言相互するもの、悪事を企むもの、親に逆らうもの、わきまえのないもの、約束を破るもの、情け知らずのもの、慈愛のないもの、いかがですか。今の話じゃないですか。今電車に乗ってスクープとかなんだかって言って、なんか分かんないけど週刊誌に出てくる話じゃないですか。テレビで出てくる今私たちの職場で起こってる話じゃないですか。これ弥生時代に書かれた話ですよ。日本に直したら変わってないんですよ。人は、神も変わってないし人も変わってないですね。で話を元に戻しますと、ダビデがギブオン人のところに行ったんです。神様に示されてですね、ギブオン人を殺した罪があるよと言われたので、どうやったらこの飢饉の状態を奪還できるの、ここからね出ていくことができるのか、主によってこの土地が祝福されるにはどうすればいいのかと、このようにダビデが聞いたんです。そしたらギブオン人が、私たちは金銀のことではなくて、またイスラエル人を数多く殺すことでもなく、自分たちを滅ぼそうとしたサウルの息子7人を引き渡してほしいと、そしてサウルの故郷ギブアで晒し者にしますって、こういうふうに言ったんですね。でこういう、今のは現代版に直したら訴訟問題なわけですよ。訴訟ですか、どのようにしたらいいか。で今の社会も当時の社会もそうなんですが、金銀って言ってますよね。今でもこの訴訟裁判を使ってお金をなるべく巻き上げようとする、まあちょっと人間の意地汚さがありますよね。まあ日本ではあんまりしないかもしれないけど、アメリカだともううんざりですね。もうちょっとしたことでこれは会社のせいだって言ってこう訴えて、莫大なお金をですね、またはこのお金持ちの旦那さんと離婚したその女の人がですね、もうどれだ、もうなるべくって精神的な苦痛とかなんだかってですね、巨額のお金をですね巻き上げようとかする、まあ、そんな話はよく聞くわけです。でそういうことではないよって疑問人に言ってるわけです。であとは復讐したいです、ね、復讐をですよね。だからちょこっと何人かの人が殺されたとしても、なんか今ちょっとね戦争が起こると、もう何十人も何百人もこううわーって仕返しの時に殺していくと、戦争状態にさせていくとですね。でこれも私たちはしたくないよ。でサウルの息子7人って言ってんですね。でなんでかっていうとね、サウル死んでるんですよ、もう。だからサウル死体を掘り起こして何やっても意味ないわけですよね。だから代表としてですね、7人、7っていうのは聖書の中で完全数を表してますですね。7人でサウルが生まれた、サウルの故郷であるこのギブアのところで晒し者にします。つまりサウルがしたことにふさわしい罰を与えるだけでいい。つまりこれを日本語で言ったら公正な裁判ということになります。これを求めていたんです。モーセの律法の中に、聖書を一度も読んだことがない人でも知っていることわざが、言葉があります。ことわざじゃなくて言葉があります。こう書いてあります。しかし殺傷事故があれば、命には命を与えなければいけない。目には目、歯には歯、手には手、足には足、やけどにはやけど、傷には傷、打ち傷には打ち傷、 聞いたことありますね。目には目、歯には歯。なんか怖いなとかって思うかもしれませんけれども、まあ、これ面白いことに、なんか朝まで生テレビだったかな、忘れちゃったけど、なんか討論会か何かで、ジャーナリストの人がここ上げてですね、いやこれは逆に抑制してるんだっていう話を言ってたんですね。おお、よく知ってるねとかって思いましたね。先ほどのもうやり返しで、もうその度を越してやっていくっていうことを抑制してるんだという説明をしていましたけれども、その通りなんですよ。そしてですね、気をつけなければいけないのは、これをイエス様が取り上げて、あなた方は敵のために愛しなさい、敵のために祈りなさい、祝福しなさいと言ったんです。なんでかというと、ここで言われていることというのは、あくまでも裁判における裁き、この刑罰の物差しにしか過ぎないんですね。個人的な恨み、こんなことされたって言ってですね、仕返しするって時に目には目とかってやるんじゃなくてですね、そうではなくて、あくまでも裁判官がその裁く時の物差しなわけなんですね。で、公正というのが大事になってくる。つまり、このしたことに対する報いを与えるわけなんですね。聖書には神がその報いを与える神なんだということを教えているわけです。先ほど読んだ箇所です。神は一人一人にその人の行いに従って報いをお与えになります。で、続けてこう書いてあります。忍耐をもって善を行い、栄光と誉れと不滅のものを求める者には永遠の命を与え、党派心を持ち真理に従わないで不義に従う者には怒りと憤りを下されるのです。患難と苦悩とは、ユダヤ人をはじめギリシャ人にも悪を行う全ての者の上に下り、栄光と誉れと平和はユダヤ人をはじめギリシャ人にも善を行う全ての者の上にあります。神にはエコひいきなどはないからです。なんですか、私たちエコひいきするんです。簡単にします。いや、私はしないと言っていらっしゃる方はですね、エコひいきの意味が分かってません。私も皆さんを見てるだけでもこうやって戒めを与えてるわけですよね。平等に見るって難しいですよ。非常に難しい。で、一番難しいの知ってますか？自分と自分に対するエコひいきなんですよ。他の人のことについては公正に裁けるんです。この人がちゃんとした裁きを受けるようにと。けれども自分自身に対しては憐れみを求めるんですね。自分だけが特別な、なんかこう枠組みがあってですね、 特枠っていう特例の枠があって、そこをなんか、ね、神様そこで付き合ってくださると、こういうことなんですよね。で、イエス様がですね、こう不幸な目に遭った人のことについて、このそういうことを話している人に戒めを与えたんですね。警告を与えました。この総督ピラトによって、ローマの総督ですね、ピラトがですね、このガリラヤ人の流した血を混ぜた生贄を捧げさせたと。えぐいですね。この、分かりますか、生贄を捧げるときに、その同じ地方、同じ仲間 を殺した後の血をですね、混ぜて生贄を捧げさせたという、ちょっと残虐なことを行ったんですけども、で、その話をしてたんですよ、ユダヤ人が。そしたらイエス様が、あなたたち、彼らがもっと悪いことをしてるからそういうふうになったと思ってるでしょう。そうではないですよ。あなたが悔い改めなかったら滅びますよ、同じようにってこう言ったんです。これを現代版に直します。また津波の話をします。津波で死んでしまった方々がいますですね。で、なんで神様こんなひどいことを、あるいはこういう人もいます。あの遠くの地域は呪われている、神様が怒りを発しられてそうやったんだと。で、これ全部ナンセンスなんですよ。イエス様の言葉に従えば、むしろ東北地方にいなくて安穏と暮らしている、安逸を貪っている私たちが悔い改めなかったら滅びますよっていう警告なんだよっていうことなんです。これが今の現代版に適用させたらこうなるわけなんですよ。そして次にまた話を戻して、7人の者をギブオン人たちが処刑しました。晒したって木に吊るしたんですね、おそらくは。で、モーセの律法の中にこう書いてあります。 その死体を次の日まで木に残してはならない。その日のうちに必ず埋葬しなければならない。木に吊るされたものは神に呪われたものだからであると。神に呪われてるよ。私たちは神様によって祝福されるために作られました。神様は人間を作られた時に本当に良かったってこう言われたんです。ところが罪を犯したので呪いが来たんですね。まあ、具体的にはエヴァに対しては生みの苦しみ、アダムに対してはこの土地を耕しても労働しても汗水流して、だけどちゃんと実が結ばれないというですね、そういう辛さなんだよと。でもその呪いの最も重たるものは神様と一緒になれない、神ということを聞いたら怖くなるということなんです。神が近づいた時に彼らは逃げていったんですよ。これが呪いです。で、これがこの神との関係がに亀裂が走ったこと、これが呪いであります。互いの交わりでもそうですよね。どうですか、仲間と敵対している時に交わりが断ち切れているわけですよ、ね、同じですね。神とも同じです。で、大事なのはこの7人ですか。身代わりに呪われたんだということです。身代わりになった。まずサウルの身代わりになった。そしてあともう一人、ヨナタンの子供メフィボシェテって言っていたんですけど、メフィボシェテはダビデは惜しんだんです。なぜかしたら恵みの契約があるって言ったんですよ。約束がある。そのヨナタンの子供を本当にこの守るということをヨナタンって約束していたんですね。だからヨナタンはそのサウル家のものなんですけれども、メフィボシェテはサウル家のものなんですけれども、代わりに他の7人なんですよ。つまりメフィボシェテの身代わりでもあった。そしてイスラエル全体の身代わりでもありますね。ここから福音です。今までは裁きの話でしたが、呪いの話でした。ここからが福音です。神はですか、身代わりをご自分でなさいました。神が死んだの、その通りです。神は一人子がいます。神の中に息子がいるんです。キリストです。この方が木につけられたんです。木、十字架という木ですね、につけられたんです。十字架ってね、今ねアクセサリーとかになってるからそのインパクトがわからないんですけど、ものすごいむごい曲形ですよ。それも大通りのところで人に見えるように間近なところで見せしめとして行って、そしてローマに反逆しないようにその恐怖を植え付けるためのものでした。そして神の前では呪われているわけなんです。どうしてか、それは私たちが祝福を受けるためです。ガラテヤの3章の13節と14節、木にかけられるものはすべて呪われたものであると書いてあるからです。このことはアブラハムへの祝福がキリストイエスによって異邦人に及ぶためであり、その結果私たちが信仰によって約束の御霊を受けるためなのです。ある男の人がですね、私に悩みを話してくれました。その奥、この夫婦の仲が悪くなって奥さんが、まあ、出てってですね、その辛さでですね、お酒を毎日飲んでると言ったんですね。で、クリスチャンになるとお酒飲まなくても同じ効果がありますって言ったんですよ。そしたら目を丸くしていました。お酒飲まなくても喜んでいられるよって、お酒飲まなくても慰めがあるよ、支えられてるよって。そしたらどうやって、だから想像がつかなかったみたいですね。でも聖書には酒に酔ってはいけません、そうでなくて御霊に満たされなさい、祝福の御霊が、神の霊が 与えられるんだよ。だから木に呪われているということと対比して、今度は御霊による祝福があるんだよということを教えています。そして最後にイスラエルの土地が癒されました。つまり水が降った、雨が降ったんですよ。そしてまた潤いが戻ってきたんです。これがすべて7人のおかげ、そして今はこの時代はキリストのおかげによって癒しを与えられる。イザヤ書の53章の5節、しかしキリストは私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平和を、平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。どうかこの打ち傷を自分のものとして受け取ってください。これから聖餐に預かります。聖餐というのはこのイエス様が十字架につけられる前の夜に杉越の祭りの食事を持ちました、弟子たちとイエス様が。そしてそこではパンを食べるんですけれども、そのパンを裂いてですね、これが私の肉でした、これから私が打ち傷によって傷つけられるこの肉を表しているよと、これ取って食べなさい。そして杯っていうのはこのブドウ酒が入ってたんですけど、それを回して飲んでってですね、これが私が流す血の契約なんだよと、新しい契約なんだよ、これを取って飲みなさいとこう言ったんです。ですね。今聞いた呪いから解放され、そして神の祝福を受けたい。自分は今まで罪を犯しましたけれども、イエス・キリストが十字架にかかって呪いを受けてくださったんだ、これを私のものとしたいと思われる方は、これからですね、賛美歌を歌った後にパンを回し、またブドウ酒、まあ、グレープジュースですけれども回します。その時は受け取ってくださいですか。けれどもまだわからない、まだ私が神の前で裁かれる、罪を犯したということが分かりません、なんでイエス・キリストが十字架にかけられたのかがまだ分かりませんという方は受け取らないでください、お願いします。でも今受け入れたいという方は受け取って構いません。これはとても厳粛な儀式です。この契約を交わしている者のみが受け取ることができる儀式であります。では、よろしくお願いいたします。